ラジオの前の皆さん、こんにちは。ハローキャリア、これが私の生きる道の時間です。今月は NPO 法人アジアの新しい風の理事で事務局長の上隆子さんをお迎えしています。アジアの新しい風の特徴をお聞きしたいと思うんですが、お仕事内容を具体的に説明していただけますでしょうか。
はい、アジアの大学3校でですね、日本語を学んでいる学生たちがいます。はい、で私たちの会員がそういう人たちの日本語教育を、支援しようという志のある人と学生とをマッチングしましてね、はい、そして1対1でメールの交流をするんですね。まあ、それは日本語を添削するとかっていうこと、まあ、きっかけはそうですけれども、それよりもむしろその相互理解ですね。でいろんなことがやっぱり途中で起きます。反日運動があったり、チベットの問題があったり、オリンピックの問題があったり、まあ、タイだったら何ですか、暴動があったり、いろんなことがありますよね。そういう時に、はい、まあ、そういった社会情勢のことも含めて意見を交換するとか、そういう相互理解の面がだんだん強くなってきていると思います。大学をが会員が訪問して日本語授業をしているところを見学したり、はい、あと、まあ、スピーチコンテストを支援したり、それから交流会をしたりしてですね、はい、交流をしているんですけども、最近は留学生が非常に増えてきました。福田政権になってからもそうですけれども、はい、だんだんアジアの学生が増えてきましたので、日本でもそういった人たちの支援をする動きを始めました。
はい、はい、では日本でも同じようなそういった日本語の授業を見学したりですとか、そういった活動をされているということなんでしょうか。
いや、日本で日本語の授業は見学はしませんね。
はい、はい、取り組みとしてはでは日本では
どういった支援ですか。私たちが交流している学生が日本に留学した場合は、その学生たちを集めてですね、例えば NHK の、スタジオ見学に行くとか、新聞社に案内するとか、あと、まあ、都内の、まあ、観光地を案内するとか、はい、であと私たちの会員ですね、アイメイトっていうふうに呼んでるんですけど、はい、会員が1年に今2回ぐらい集まって、その交流の成果についていろいろ話し合う時があるんですけど、そういう時に留学生を呼んで、留学生に今日本の体験ですね、日本に来て実際に今どういう印象を持ったかとか、はい、どういう問題に直面しているかとか、そういった留学生の話を聞くという機会も取っています。
そうですか。はい、では基本はそのアイメイトという電子メールを使ったペンフレンドの活動が、はい、大半だということになりますね。
そうですね、まあ、活動いろいろありますけど、その中の中心がアイメイトの活動です。
はい、はい、日本とアメリカで日本語教師をされて、そこに何か違いはありましたでしょうか。またどうして現在はアジアを中心に交流されているのですか。
とてもいい質問だと思います。日本の日本語教育はほとんど大学の進学のための教育なんですね。で特にアジアの学生さんたちが日本の大学に入るために日本語学校にやってくるわけですね。でそういうのを、まあ、日本語教師として教える仕事がもうほとんどですね。でそうするともう受験勉強ですから、いわゆる詰め込み教育です。アメリカで教えた日本語教育っていうのはもう全く趣向が違っていて、まあ、日米協会というところですから特にそうなんですけど、社会人で日本の文化とかそういうのに関心を持った人がちょっと試してみたいっていうような人とか、日本の企業に勤めているのでちょっと日本語をかじってみたいとかっていうような人が中心ですから、そういう詰め込み教育では全然なくて、まあ、ちょっと半分面白いようなゲーム入れたりですね、あと日本の、まあ、ビデオを見せたりとか、まあ、そういう、まあ、コミュニカティブアプローチっていうんですけど、まあ、そういう教え方ですね。まあ、全然そういう意味では違っていると思います。そしてさっきもう一つの質問の、はい、なぜアジアの方に向けたかっていうことなんですがね、実は私その先ほど申し上げた7年間ある奨学財団で日本語教育の支援をやってました時に、ある 中国の大学で日本の大学の教授がスピーチをした草稿を読ませていただいたんですね。そうするとその人は脱亜入欧っていうことについて話しなさったんですね。つまり入欧はいいですけども脱亜ってなんだと、つまり日本人なのにあなたはアジア人なのにアジアを抜け出るってどういうことなんだっていうことをね、その先生はおっしゃったわけですよ。それで日本人はみんなそういうふうな教育を受けてると、特に慶応の大学の先生福沢諭吉はそうですよね。そういう人たちはみんなそういうふうに、で今の日本のリーダーもそういう人が多いと、でそれはアジアに対して非常に失礼じゃないかっていうようなお話を、まあ多少中国人の前だからそういう話なさったのかもしれないんですけど、その草稿を読んだ時もうガーンときたんです。私も全くそうだったなと思いましてね。それでまあそれと日本語を教えることによってアジアの学生たちと知り合って、もう素晴らしい人たちいっぱいいるわけです。たまたまその今、そこにいる国のね状況が貧しいとか発展途上であるっていうだけであって、私たちも同じですよね。いつどこでどういうところに生まれ育つかわからないっていう意味においては、それで私はあまりにもその欧米偏重だったなということをその時すごく思いまして、でまあ多少それに対する埋め合わせみたいな気持ちもあって今やっているような次第です。
ここで一曲音楽をお届けいたします。上さん、この曲を選ばれた理由は何でしょうか？
はい、このアジアの新しい風というのは私たちの NPO の名前なんですけど、この名前のテーマソングがあります。それは会員で高橋由紀子さんっていう方が作詞をしてくださいました。それでやはり会員でプロデビューもしてらっしゃる金井優香さん、優という名前で歌手をやってらっしゃるんですが、この方が作曲し歌を歌ってくださっています。その CD を聴いてください。
ではお聴きいただきましょう。 NPO アジアの新しい風のテーマソング、アジアの新しい風。 は NPO アジアの新しい風のテーマソング、アジアの新しい風でした。
今のお仕事に取り組む上で抱いているビジョンは何でいらっしゃいますか？
はい、ハッピーミディアムを諦めないことというふうに思っています。はい、ハッピーミディアムっていう言葉をちょっと説明しますとね、ミディアムっていうのはウェルダンとかレアとかの間っていうんですか、中間っていう意味なんですけども、はい、ハッピーっていうのはだから非常に良い状態の中間っていうことなんですがね、まあ2つ違ったものがあった時にその両方の二者択一ではなくて、その両方が両立するところを探るということなんですね。だから2足して2で割るっていうことではなくて、両方の、まあ、主張がハッピーであるという頃合いの折り合い点を見つけることというような意味に私はとっているんですけど、中国語で言うと中庸日本語で言うと程よさと言いますか、まあ、いい加減と言いますか、そういうことなんですね。はい、それを、まあ、私としてはビジョンとしています。
はい、そのハッピーミディアムというものを、ビジョンにされるきっかけというのは何かあったんですか？
はい、アメリカにいた時にですね、アメリカの特徴と日本の特徴っていうのはもう本当に違うわけですよね。で、私もすごくそれでそのルビー、さっきお話しした、先週お話ししましたルビーに言ったわけですよ。全然その違うと言うんで、こっちを生かそうと思うとこっちがダメになるし、こっちを生かそうと思うとこっちにダメになるっていうようなことを言った時に、ルビーがハッピーミディアムを諦めちゃダメっていうふうに言ったんですね。それでその言葉をいろいろ調べたり、どうやって使われているかなって調べると、アメリカ人がどうしてこんな言葉知ってるのかと、もうイエスはノーみたいだと思ったんですけど、そうじゃなくて、やっぱりまあ、両方を両立することをできるだけ努力するっていうような意味でよく使われていたんですね。それから、まあ、私にとってすごく大切な言葉になりました。
このハッピーミディアムという言葉は、はい、ではお話の中ですと、そのアメリカ人は結構使うような言葉なんでしょうか？
いや、そうでもないんですよねなんかね、老人は結構使うんですけど、若い人たちはあんまり知らないというか、多分日本人でも中庸って知らない若い人がいるのかもしれないんですけど
、はい、
だからウィンウィンとかっていうみたいですね。両方がウィンウィンの関係とかっていうような言い方するみたいですけど、
はい、
聞いたことはあるけどあんまり使わないとかっていう若い人たち多いですね。だから、まあ、アメリカもやっぱり昔はこういう言葉を使ったのかなと、まあ、人にもよるのかもしれません、
はい、ではそのハッピーミディアムについて具体的にどういったことをされたんですか？
そうですね、私はずっと仕事を続けてきましたから、いつもテーマは仕事と家庭あるいは育児の両立っていうことだったんですけどね、はい、例えば家庭はもう持たないで仕事だけに生きるっていう女性もいるでしょうし、専業主婦になるという人もいるんでしょうけど、はい、私の場合はその両方をなんとか両立させたいということで、はい、まあ、そういう意味ではあんまりキャリアすごいキャリアの入手できなかったかもしれないですけれども、そのほどほどのところを目指してきたつもりなんですけど、
はいはい、ほどほどにするということですね。ありがとうございます。ほどほどというのは本当になかなかやろうと思っても難しいことなんじゃないかと思います。私もぜひトライしてみたいと思います。上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。